もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。早速ですけれども、今日はどのようなご相談ですか？
はい、人間関係をうまく作れないので、それを改善したいなと思ってご相談しました。
はい、はい、わかりました。人間関係のことですね。はい、では、詳しくお伺いする前に、お年をお伺いしてよろしいですか？
はい、26歳です。
26歳。ご家族は？
祖父母と父、母と同居しております。
あ、おじいちゃん、おばあちゃんと、はい、それから、お父さん、お母さんと、
はい。
じゃあ全部で5人。
そうです
ね。で、今一緒に住んでらっしゃるんですね。はい。うん。お仕事は？
会社員です。
で、人間関係うまく作れないというのは具体的に？
性関係をうまく作れなくて、
性？
はい。
うん。
セックスができなくって、うん、2年ぐらいで関係が終わってしまう、
うんうん、
で、結婚も出産だとかもあんまり考えてないんですけど、うん、でも友達がいないのはとても寂しくって、
うん、友達っていうのは男の友達ってことね、
まあ、じゃなくてそうですし、うん、女の友達もそうです、
女の子の友達もそう、
うん、そうです、
うんうん、じゃあ男性とは友達になれるけども、そういうふうな、なんていうのかな、密な関係にはなれない。
そうです。
うん。で、女性ともお友達として親しくなれないって感じなのかな。
そうですね。はい。
うんうん。これまでね、男性とはじゃあ親しくお付き合いしたことがなくて、2年ぐらいで終わっちゃうっていうこと？
そうですね。うん、友人関係が2年ぐらい続いて、連絡しなくなっちゃう。
うんうん、あなたができないって言って困ってる、セックスをする場面になって破綻してしまうんではなくて、
まあそれが多いです、
それが多い、
はい、
うん、じゃあ女性とのお友達関係の場合はどうなのかな。
やっぱり恋愛話とかになった時に私がそういう話はあんまりできないので、
うん、
こうちょっと気まずい雰囲気になってしまって、うん、あんまり女友達とも仲良くなれないっていう感じです。
でもそのセックスできないっていう話だけれども、
はい、
思い当たる理由はあります？
直近で思い当たる理由は特になくって、
うん、
多分2つでも思い当たる節があって、1つは、うんうん、小さい頃、うん、父に、アダルトビデオだったりとか見せられてたりとか、
うん、
あと体を触られてたりしたんですね、
うん、
でそれが、誰にも相談できなくって、うん、ちょっと辛かったっていうのと、
うん、
あともう一個はちょっとアホみたいな話なんですけど、うん、25歳ぐらいで自分がこう消滅してほしかったんですよ。すごいアホみたいな話なんですけど、
うん、
消えてなくなりたかったので、
うんう
ん
う
ん、あんまりこう長期的な目線で人と関わることを自分がしたくないんだろうなとは思ってる。
その一つ目の理由のお父さんにアダルトビデオを見せられてっていうことなんだけど、今も同居中じゃない？
そうなんです。
今は大丈夫なの？
あ、今はないです。
じゃあこのことはずっと誰にも相談できなくて、自分で黙って頑張ってきて、で、いつの間にかそういうことはされなくなったってことね。
あ、そうです。
うん。じゃあ今は安心して暮らしているのかな？
安心かどうかはわからないんですけど、うん、そういうふうに触られたりはしてないので、
うん、
大丈夫だと思います。
そうなんだね。
はい。
で、二つ目なんだけれども、はい、まあ消滅したかったって、まあこの世から消えちゃいたかったってことでしょ？
そうなんだと思います、うん、よくわかんないんですけど。
わかんないんだけど、
うん、はい、
その理由は、
未来の展望みたいなものが全然描けなくって、
うん、
で、その25歳前後って、女の人こう出産し始めたりとかするじゃないですか、
うん、
だと思っていて私は、
うんうん、
でも私全然そういうこと考えられないだろうなと思って、
うん、
それでその時までにこうなんか聞いててほしいなとは思ってたんだと思います。
そう、うん、でこの2つが、まあ、自分で思いつく原因で、で、セックスできないとか、まあ、恋バナができないっていうことになっていそうな気がするってこと？
自分で考えうる限りではそうじゃないかなと思ってます、
うんうん、 で、今日ご相談いただいて、
未来、将来のこととか全く考えられないので、うん、そういうことを考えられるようになるにはどうしたらいいのかな。
うん、そうなんだね。
はい。
そう、じゃあね、そういうことを今日聞いてみようと思うけど、でも先生に聞く前に一つちょっと聞いてもいい？
はい。
自分のこと好き？
そんな好きじゃない。
なんで好きになれないのかな。
あんまり家族の中で居場所っていうものを見つけられなかったんですよ。
うん、今までね。
こう家族と接してても、
うん、
あ、なんかここにいない方がいいのかなとか思う時が多くて、
うん、
多分その考えがずっと頭から離れないので、
うん、
あんまりそのことを好きになれないんじゃないのかなとは思います。
うん、なんかここにいる場所がないなってずっと思ってきたんだね。
はい。
でも今何とかしたいって思ってるんだもんね。
そうです。
じゃあ先生にそのあたり聞いてみましょうよ。
お願いします。
はい。今日お答えいただくのは心についてのエッセイストとしておなじみ、マドモアゼル愛先生です。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい。なんでね、そういう風になったのか、なっているのかっていうかね、
はい、
家族の中でずっと居場所を見つけられなかったって、本当は家が一番落ち着いて安心できる場所でなければいけないところが、一番あなたにとって安心できる場所じゃなかったってことだよね。
しんどい時は多かったです。
うん、それでお父さんとの、まあ、昔のこととはいえ、やっぱりそれ隠さなくちゃいけないとかっていう思いもあったと思うね、お母さんの前にとか。
そうですね。
その中でとんでもないその引き剥がされた感じ、家族っていう中で、それをあなた受け止めていかなければならなかったので、これ大変なことだったと思うんですよ。それを一言で言えば、この家にいても自分の未来はないっていう思いをずっと持ってきたんですよ。
あったと思います。はい。
うん、だからまず答え先に言っちゃうけども、
はい、
家出ない限り始まらないと思う。
はい、あの、はい、
うん、
一度家を出ていたんですよ、うん、高校卒業して、そこから進学して、その後進学先を卒業した後に家を出ていたんですけど、
うん、
あの母親が、
うん、
あ、まあ、これも自分の意思が弱いからなんですけど、うん、ほとんど毎日私のアパートに来たりとか、
うん、
毎日連絡してきたりとか、
うん、
話してくれなかったというか、
うん、
こうお家に来ないでとか言っても、
うん、
全然聞いてくれなくて、
うん、
こうなんか二重にしんどくって、
うん、
それで家に戻ったっていうのはあります。
仕方なくね、
はい、
要するにあなたの家の、あなたがいないとお父さんとお母さんの関係も成立しないのよ。お父さんとお母さんの関係ってだってあまり良くないんでしょ。
良くないです。
だからあなたがいないと自分の居場所がないんですよ、お母さんは。だからあなたを犠牲にしたって戻ってきてほしい。でもここにいればあなたの未来は築けないっていうこともあなたも知ってるわけですよ、はい、本当はお父さんお母さんも知ってんだと思うよ、そのこと。
はい。
だからはっきりした断絶、拒否が必要なんです、一回は。
わかります。
家にいること自体でエネルギーを使っちゃってるわけだよね。
はい。
だから未来なんか作れないんですよ。今精一杯になっちゃうんだから、そこにいることだけでエネルギーを奪われて。
はい。
原因はもうはっきり僕はしてると思うんだよね。それから性的な関係が持てないっていう、まあ、いろんな理由はあると思うけれども、これも、はい、やっぱり子供のこともあるし、未来を作りたくないっていうことだよね。あと深い関係になることが、やっぱり人間不信に陥ってるから。だってお父さんお母さんが信じられないんだよ。
はい。
その中で表面的なだけを形作って生きてきたんだよ。誰と深い関係になればいい結果が出るなんていうことを信じられるわけないじゃない。
はい。
だからそれは一回出て、ラフな形になって、そして家を出ればあなたも寂しくなると思うのよ。
そうだと思
う。不安になると思うのよ。
はい、
そうすると、その、お互い生きていくことが助け合うなくちゃいけないとか、っていうことが、もっと自然な形で自分に必要になってくる時も来ると思うよね。僕はそれでいいと思うんですよ、別に。余裕がある人だけが人を愛するわけでもないし、逆に相手がいなければ、友達がいなければ、恋人がいなければ生きていけないというような状況の中で、深い関係が自然と育っていくという形になると思う。だから、この性的な問題は、セックスなんとかしようとかそういうんじゃなくて、あくまでも深い関係になる、またそれ自体が怖いし、わからないということで、未来を作りたいと思ったら、自然なものになっていくというふうに、僕は思うよね。それから、友達との関係っていうのもそうだけども、だってあなた、まずいことをずっと隠そうと思って生きてきてるわけだから、その原点にあるのが、そのお父さんとのそういう不幸な体験だよ、
はい、
要するに隠さなくちゃいけなかったのよ、何か知らないけれども、常に。だってこの家なんか大嫌いだ、親父なんかもう死んじゃえばいい、 お母さんなんかいない方がいいって本当は思ってても、それは出せない中で、出してはいけないっていう中で育ってきているストレスがあったんだもん。だからね、あなた自分が考えている以上に強い人なんだよ。本当はエネルギーがあるのよ。そういうことに耐えられるんだから。耐えられるっていうか、悲しいけど耐えてきたっていう、これエネルギーがないとできないんですよ。それで仕事もできるっていう、一応やってるんだから、相当本当はいい未来を築きたいし、ちゃんと自分も生きていきたいっていう思いが、本当は捨ててないであるから、今悩んでるわけなんですよ。あなたのエネルギーを奪ってこの家って持ってたんですよ。だから冗談じゃない話なんですよ、本当は。だから決別でいいんですよ。
わかりました。
うん、
うん、ね、多分とっても優しいんだと思うんだよね。だから自分が離れちゃうとお母さんお父さんが、ダメになっちゃうんじゃないかと思って、どうしても自分を犠牲にしちゃうところもあるんじゃないかなって思うんだけど、でもお母さんお父さんの人生はお母さんお父さんの人生だから、
はい、
その方々が自分で責任を持つべきものだしね、
はい、
うん、だから自分がどう思ってるのか、自分がどうしたいのかっていうことをまず考えて、でまずさ、自分のことが好きになれるように時間かけていいからやってみたらどうですかね、先生ね。
自分のことを好きになるっていうのは、自分好きな生き方しないと好きになれないから。あと気になってるのは経済的に今どうなってるの、
はい、あ、全く経済的には自立できてないです。
できてない、そこは弱みだったわけだよね、はい、じゃあやっぱり家から出るっていうことに関しても、
はい、
うん、それはでも、まあ、やっていくしかないよね、頑張って、やっぱりね、
はい、
ね、うん、
そうですね、うん、まあ、愛先生の言葉をよく思い出して、
はい、
うん、自分自身にもきちんと聞いてみて、自分の気持ちをね、
はい、
うん、それで一歩一歩思い切って進んでみてください。
ありがとうございました。
はい、では失礼します。
はい、失礼します。
はい。